個人質問、大本益幸議員、どう進めるのか、市民病院改革。市民病院の医療と介護の連携拠点機能についての考えは、
市長、病院内に地域包括ケア室を設置することを含め、庁内体制を整えていく。他職種連携会議の開催や、病院から在宅、在宅から病院の連携を図り、疾病予防、医療から介護、福祉総合相談をワンストップで受け付け、住民が切れ目ないサービスを受けられる仕組みづくりを推進したい。
老朽化への対応はどうか。
今年度策定予定の基本構想、その後の基本計画を検討する中で、建て替えの場所や規模、診療科目、時期等について考えていく。
計画策定に伴い、また先延ばしになるのではないか。
副市長、市民病院新改革プランを本年度策定するのに合わせて、基本構想を進め、29年度に基本計画を作るというスケジュールで進めていきたい。
どう進めるのか、産業振興。笠岡市産業振興ビジョンの方向性に変更はあるのか。
市長、ビジョンでは企業誘致、地元中小企業振興、企業支援、観光振興を三本柱としており、これらを具体的かつ着実に推進する。
産業連環表の活用予定は、
作成した連環表に基づき、地域経済構造分析を行い、長期的な産業振興施策を立案する。平成29年3月までに最終報告書を作成する。
馬越雄生議員、ふるさと納税のこれからは、小林市長のふるさと納税制度に対する基本的な考えと今後の展開について尋ねる。
市長、ふるさと納税制度については、笠岡市内の特産品を返礼品として送っており、地場産業の振興に貢献していると考える。また寄付金は笠岡市にとって貴重な財源であると考える。今後は新たな返礼品の掘り起こしなどによるその充実と、送る時期や方法の検討、パンフレットの一新など、PR 方法の見直しを図っていきたい。2億円、3億円のふるさと納税になってもおかしくないと考える。
民間企業との人材交流の可能性は、市長は民間の発想、考え方を行政に注入すると言われている。笠岡市と民間企業との人材交流を図るつもりがあるのか尋ねる。
最近の企業はガバナンスなどの問題があって難しくなってきているが、チャンスがあれば模索検討していきたい。人材交流という意味では、東京周辺の先進的な街づくりをしている自治体とのいろいろな方法による交流をどんどん進めていきたいと考えている。
倉本孝文議員、今後の街づくりの方向は、2025年問題の影響をどのように考えているか。
市長、少子高齢化が進むことで、公的な福祉サービスを維持することに限界が出てくると考える。
所信表明にある住民自治による小さな市役所をどのように機能させるのか。
住民自治による小さな市役所を機能させるためには、まちづくり計画を地域ごとに策定し、計画を PDCA サイクルで着実に実施、持続可能な活動としていくことが求められる。活動の情報開示も必要である。財源として、まちづくり交付金を想定し、小さな市役所が実現できれば、職員の削減等が可能であると考える。
市民病院の建て替えは、市民病院について、建て替えの有無、建て替える場合の手法、医師確保、赤字体質改善をどのように行うか尋ねる。
笠岡駅南地区の再開発計画があり、候補地の一つと考えている。赤字体質を改善することは大変厳しいが、患者さんの積極的受け入れや経費削減などに努める。
今期は交付税分を除くと実質約5億6000万円の赤字である。市民にとって医療体系が充実しているなら、市民病院にこだわらず、民間病院を持ってくることも考えられるのではないか。
企業損益をゼロに持っていける経営をし、市民病院を維持していきたいと考える。
田口忠義議員。指定ゴミ袋すべて有料化になるの。笠岡市廃棄物減量など推進審議会が答申した内容は、最終目標年度の来年度には成果が出るよう、1枚目から単純重量制、すべてのゴミ袋の有料化を導入することが望まれるとのことであった。私は昨年3月に、ゴミの量は家庭系6割、事業系が4割であり、家庭ゴミは指定袋制度導入後、激減しているが、事業ゴミは十数年間全く減っていない。家庭のみへの負担増は不合理かつ不公平に欠けており、事業者への徹底とゴミ処理手数料の見直しなどもすべき、と申し上げた。その後の状況はどうか。
市長、答申を尊重しつつ、市民の皆様のご意見、また他市町村の施策等を総合的に勘案し、ゴミの減量化の効果が期待できるゴミ袋制度を検討している。そして家庭と事業所が一体となって、ゴミの減量化、資源化に取り組み、環境に優しい環境型社会の構築に努めていく。
今年5月に排出量の多い事業所を中心に、減量化の具体的な対策検討をはじめ、ゴミ処理手数料の見直しについては、施設組合へ依頼しているとのことだが、市長が述べられるスピード感が欠落している。双方の速やかな減量を期待する。道の駅交差点の交通事故撲滅策を速やかに望む。国、警察、本市、協議のもと、昨年暮れに交差点が改良されたが、その後の状況について尋ねる。
その後5件の事故、うち死亡事故2件が起きた。岡山国道事務所でさらなる交差点改良や信号機の設置などを検討している。
西名文秀議員、小林市長就任で市政運営はどう変わるのか。民間出身の市長は市政にどのような考えで臨むのか。
市長、市民の満足を第一に考えて、市民との対話を重視し、現場にしっかり出向く。民間時代のグローバルな仕事や経験、ノウハウを市政運営に積極的に取り入れる。
今や地方創生、人口減少の時代、限られたパイを奪い合う自治体間競争の時代に、他市長に絶対勝つという強い意識はあるのか。
この競争に勝ち抜かなければ笠岡の明日はない。職員には本当にいいことはどんどん学べ、真似していけと言っている。その中で笠岡市独自のもの、新しいものが出てくるはずだ。
全員営業の観点から言うと、笠岡の売り出しに545人いる市の職員が協力していけば大変な力になると思うが、
職員には積極的に声をかけ、市職員としてのプライドを持ち、笠岡の PR に活躍してもらうための素地を作っている。一人一人がセールスマンだという意識を持ち、どこに出ても笠岡の PR がしっかりできるようにしたい。
市役所は移動が非常に多い。しかも2年程度の短期間で変わる。これで結果に責任が持てるのか。
私は特に、課長部長には少なくとも 4、5 年は同じところで仕事をしてもらい、そこで目標設定をして、計画を作り、実行してもらうつもりだ。
大本国光議員、高齢者に安心な交通サービスを。今後ますます高齢者による免許証の自主返納の増加が予想される。このため今後は移動手段を持たない方々への対応が重要になる中、自宅からバス停までの距離が遠く、公共交通が手軽に利用できない地域も多くある。特に日々の買い物をする上で何か手立てはないのかと、市民の方から多くの声を寄せていただいている。今後の買い物難民への対応策を尋ねる。
市長、今年度作業を進めている地域公共交通網形成計画の策定の中で、コミュニティバスや自家用、有償、旅客、輸送等の実施も視野に入れ、買い物に困難を抱えている地域の声を聞きながら、利用者と地域の実情に合った交通体系の構築を検討していく。
群馬県の前橋市で取り組まれている乗り合いタクシーは利便性が高いと考える。今後活用してはどうか。
大人数の際の対応やタクシーが どれだけ充足にあるかなどの調査も含め、非常に参考になる例として取り上げて、良い公共交通手段を模索していきたい。
災害廃棄物処理計画の策定を、国は自治体に対し、大規模な災害に備え、事前に仮置き場や処理方法を定めた災害廃棄物処理計画の策定を求めているが、笠岡市ではどうか。
国の指定や県の計画と整合性を図りながら、早期に笠岡市災害廃棄物処理計画を策定したい。
奥野康久議員、プログラミング教育の考えは、文部科学省が小学校の教育課程でプログラミング教育の必修化を検討しているが、本市の考えは。
教育庁、論理的思考の育成を目的としており、国の方針を注視する。
各学校にコンピューターを導入して久しいが、成果はどうか。
学習に対する興味関心、あるいは知識理解の効果があると認識している。
IT を駆使した形での国力に大きな差が生じ、貿易収支も赤字になっており、国力を上げる策を考えるべきでは。
市長、英語教育をしっかりとする中で、プログラミング、知識充実も図りたい。
ため池、農業用水路など、工事の地元負担金軽減を。農業者の減少により、ため池の管理や農業用水路の管理費の負担が大きくなり、改修工事ができず災害にもつながる。地元負担金の見直しはできないか。
農業者が減少して、改良事業の大きな課題となっており、適切な負担を検討したい。支援制度として、多面的機能支払い等の交付金で、農道や用水路の維持管理や補修整備、防災・減災の強化を図れる日本型直接支払い制度と耕作放棄地等を借り受け、認定農業者に貸し付けを行う農地中間管理事業がある。出前講座などで制度の周知を図っていきたい。建設産業部長。明確な時期は言えないが、負担金については見直しも含め検討する。
異議守議員、水道料金の早期引き下げを求めて、市長が市民の強い要望である水道料金の引き下げを公約したことは、意を同じくするものである。共に実現を目指す立場で、具体的なスケジュールなどを尋ねる。
市長、料金改定の具体的な時期と数値として、標準的な一般家庭で、平成29年4月から月額300円の引き下げを目標に検討する。また、任期中の4年間で、1世帯あたり月1000円の値下げを目指す。
市長はどの程度の水道料金にすべきと考えるか、思い切って倉敷福山並みの料金にしないと、定住政策にマイナスという現状は変わらないのではないか。
定住促進施策の推進において、水道料金が近隣自治体と比較して割高なことは懸案事項の一つである。同じ水源の水を利用している近隣との比較もしつつ検討する。
料金体系について、利用量が少ない人の負担軽減の視点からも、基本料金をなくし、重量料金への一本化を検討すべきではないか。
笠岡市にふさわしい料金体系となるように、さまざまな角度から検討する。
公共交通システムの見直しを、交通対策課のような専門部署を作るなど、実際の利用者の声が反映されるよう、市民参加で検討すべきではないか。
さまざまな機会を捉え、高齢者や学生をはじめ、皆様のご意見をお聞きしていく。また、専門部署の設置も今後検討する。